お祈りをいたします。天のお父様、私たちにはあなたの言葉に逆らい、またあなたのお許しになっておられない、自分でも許すことのできない罪があります。主よ、私たちの罪をあなたがどうぞお許しください。御子イエスは私たちの罪を真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいますと聖書に書いてある言葉を今日信じ受け入れます。どうぞ私たちの罪を許してください。今宵安心しなさい、あなたの罪は許されているとおっしゃってくださる主の、今日の安らぎ、平安の御声に、慰めの声、福音の声に、今日もそれを心に留めて、もう一度新しく立ち上がらせていただく新しい生涯、新しい週となりますように。主よ、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信じます。イエス・キリストのお名前を通してお祈りをいたします。アーメン、アーメン。感謝をします。今日開かれている聖書の箇所は、全世界に出て行き、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさいと言われている、よく大宣教命令という名前がついて言われている御言葉です。そして主はその後に、信じてバプテスマを受ける者は救われます、しかし信じない者は罪に定められるという御言葉を、本当のことを私たちに教えてくださっています。そこで今日語らせていただくこのメッセージは、普段とちょっと違うかもしれませんけれども、しかしとにかく伝道を主がさせてくださることを私たちは知るんですが、体験していきますが、しかしそれとともに、私たちの方が、いや、あなたが伝道しなければならないという危機感を、その思いを新たにさせていただきたい、もう一度持たせていただくためのメッセージです。警告と捉える人もいるでしょうか、目覚まし時計だと思う人もいるかもしれません。しかしあなたが伝道しなければ救われない魂があるのかもしれないというような、そうした迫りや、そうした危機感は、不健康なクリスチャンの姿ではありません。むしろあなた方は熱くもなく冷たくもない、ぬるいので吐き出すと言われる主の前で、私たちが持つべき迫りだと思います。今日のメッセージはクリスチャンに向けて語られる御言葉なのか、ノンクリスチャンがそれを聞いて喜ぶ御言葉なのか、それは私にまだ分からないんですが、しかしながら聞かなくてはならないことは、伝道をしなくてはなりません。宣教に行かなくてはなりません。宣教に使わさなくてはなりませんし、伝道に送らなくてはなりません。伝道者を育てなければなりませんし、伝道者として立ち上がらなくてはなりません。主は私たちが伝道しなければ一体どうするんだと、信じてバプテスマの、バプテスマを受ける者は救われます、しかし信じない者は罪に定められると書いてあるこの世の中で、多くの人が罪に定められていくその時代に、その世界に、あなたにもすべきことがあると主が語っておられることを今日はお取り次ぎしたいと思います。繰り返しますが、いつものようなメッセージではないかもしれない、しかしながら主が語れと言われたことはここです。全世界に出て行き、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさいと、主の命令を今日は お話ししたいと思っています。私たちはかつては伝道のできないものでした。勇気がなくてできなかったんではなくて、クリスチャンじゃなかったからできなかったんです。私たちがすることなすことは、すべてたとえ義の行いであったとしても、汚れた着物のようでと、イザヤ書の46章に書いてある。どんないいことも、どんな立派なことも、素晴らしいことも、結局人をクリスチャン、人をキリストから引き離すために行われているようなもので、神の栄光を汚すために行われているようなもので、自分ばかりにスポットライトを当てるためにやっているようなもので、何も義の行いではなかったことをイザヤ書は書いています。私たちはかつては伝道ができませんでした。 クリスチャンではなかったからです。しかし今は、今のあなたは神の栄光を表すことができるのであります。その自由がある。昔はその自由はなかったんです。罪しか犯せなかった、神様の義を汚すことしかできなかったけど、今のあなたは神の義を表し、神の栄光を輝かせることができるのであります。伝道をしなさい、宣教に行きなさい、これは税金を納めなさいって言われているように聞こえるのであれば、それはちょっと違います。あなたの手には、あなたのうちには豊かに、豊かに人を救いに導く光があふれているのだから、それを豊かに用いなさい。惜しんではならないと取っといても腐るだけですから、早く配っちゃった方がいいと思います。本当にそう思います。教会においでよ、特典においでよ、コンサート一緒に行こうよって、一緒に賛美しようよって、ハンドベルやろうよって、早くうちにあるものを配っちゃった方がいいですよ。腐るだけですから。でもこれもったいないもなく、これとっておきの伝道の一言、亀の粉は尽きないし、壺の油はなくならないですよ。どんどん出てきます。あ、このメッセージ教会学校で使っちゃったら、もうそんなの絶対ないから、どんどんどんどん出さないと腐るだけですよ。早く出して、早く出して伝道していくことです。イエス様を信じなさいって、教会に行きましょうって、これ以上に素晴らしいメッセージはないですよ。あなたは、クリスチャンになったら伝道しなきゃいけないのかっていう税金みたいにしてね、この大宣教命令を捉えているようではいけないのであります。むしろクリスチャンの喜びです。できなかったことができるようになった。空を飛びなさいって言われたら嬉しくて空を飛ぶでしょう。飛べなかったものが飛べるようになる。輝きなさいって言われたら喜んで輝くではないでしょうか。輝けなかった暗闇が今は光となった。暗闇を光に変えるキリストのおかげで、全世界に出て行き羽ばたきなさい、全世界に出て行き輝きなさい、全世界に出て行き主イエスは素晴らしいって歌いなさい、全世界に出て行き、かつては賛美ができなかったものだけれども今はキリストを指さして歌うことができるようになった、全世界に出て行きキリストを指さして主なんです、主なんですって言って歌いなさいって、もしあなたが証しやあるいは御言葉を教えるために使わされることがあるのであれば、昔あなたにはそれは絶対にできなかったことです。ところがあなたはクリスチャンになって今はできるんだから、主が素晴らしいんです、主がされたことですって言ってキリストを証ししていくことであります。しなきゃいけない、やらなかったらどうなるか覚えてろよって、そんな話じゃないんです。全世界に出て行き全ての作られたのに、できなかったでしょう、福音を述べ伝えなさい、今できるからと主は声をかけてくださっているのであります。借り入れなさい、収穫しなさいって、目を上げて畑を見なさい、収穫までまだあと4ヶ月あると思っていませんかって、12月の25日だと思って24日だと思っていませんかって、もう色づいて借り入れるばかりになっていますって主はおっしゃるのであります。その収穫の道具、借り入れの道具は一つです。その道具はイエス・キリストです。イエス・キリスト、この方以外には誰によっても救いはありません。天の下でこの皆のほかに私たちが救われるべき名は人には与えられていないからです。このイエス・キリストを使って借り入れをしていくのです。イエス様を信じませんかって、イエス様信じたらいいよって、イエス様を教える教会に連れて行くよって、紹介するよって、神奈川にあるよ、秋田にあるよ、イエス様のことを伝える教会があるよって、そこに行ったらいいよって教えて差し上げる、それが収穫、釜入れであります。世とつながっているものを切って、キリストの群れへと招き、キリストの群れへと招き入れる、その伝道が あなたには委ねられているのであります。その伝道の方法は、道具は同じでも伝道の方法はそれぞれです。ある人は個人伝道をするでしょうし、飛行機で隣に座った人に聖書をプレゼントして質問されたら答えていくでしょうし、ある人は大衆伝道に導かれて大勢の人の前で話をする器になるかもしれません。ある人は献金を通して伝道を支えていくかもしれません。ある人は教育をしますし、ある人は縁の下の力持ちで牧師すら知らない影の働きに汗を流す人たちもいます。でも何にせよ私たちは伝道をしていくのであります。伝道に関わっていくのです。魂の救いが私たちにとってとっても大事なことです。魂の救いが大事です。私が神学校入った時に小林和夫先生が、お前たちはお金稼ぎに来たんじゃないだろうって、魂稼ぎに来たんじゃないのかって言って強くメッセージをされたことがありました。まだ覚えてます。私たちが一番欲しいのは救われる魂です。私たちの道具にするためでも私たちの子分にするためでもないです。その人が救われてキリストのものになるのが私たちの、そしてその人が永遠の命を持って天国に行って全ての民族、国語、部族のうちから救われた人々が白き衣を身にまとってキリストの前に立って、そして24人の長老たちと一緒に礼拝を捧げる、その中に愛知県民もいたって、名古屋市の人たちもいたって、それが私たちの喜びです。この一幕教会からリバイバルが起きたって、多くの人がこの教会で救われていったって、それらの人たち、私あの人も知ってるし、あの人も知ってる、あの人が救われたのは私が御言葉を伝えて教会に誘ったからだって、そうした出来事が将来起こると夢見てというよりも信じて確信して伝道をしていくことであります。もしあなたが少しだけ巻く人だったらば、少しだけ巻くものは少しだけ刈り取り、そして豊かに巻くものは豊かに刈り取ると聖書に書いてある事柄がその通りになります。伝道に熱心になるならば、それは恥ずかしいことでもおかしいことでもカルトでも異端でもありません。伝道に熱心になるならば救われる身は多いのであります。たとえあなたが刈り取るのでなくても、あなたが負けば誰か他の人が刈り取ります。その受けるべき永遠の報酬や報いは大きいです。真実に与えるものを主は祝してくださるのであります。救ってくださるのでありますって言わなかったのがポイントですよ。今の行いによって救われるわけじゃないですからね。でもあなたの伝道はあなたの祝福に変えられます。本当に喜びが湧いてくる。クリスチャンでよかったって、恥ずかしめられてもそうです、断られたってそうです。でも救われたらなおそうです。イエス様信じてよかった、クリスチャンでいてよかったって、そうした素晴らしい喜びが、祝福があなたの存在、全存在、あなたの全生活を満たしてくれます。私たちは伝道をします、熱心にします、そしてずっと今までやってきましたし、これからも行い続けます。あたかも私たちが伝道しなかったら、私が伝道しなかったらこの人は救われないんじゃないだろうかっていうような危機感と情熱を持って伝道をしていきます。それは正しいことだと思います。素晴らしいことだと思います。しかしこれだけ覚えてなければなりません。しかし究極的には、最終的にはその救い、人が救われるかどうかの結果はあなたの手の中にはありません。救いは主のものですと聖書に書いてある通り、その救いの結果は主にお委ねして、あなたは平安を持っていなくては なりません。今日のキーワードです。救いは罪人の手の中にはないんです。あなたの手の中にはありません。あなたが人を救いに導くことなんてのはできないことです。あなたができることは伝道です。救いの道を指し示し、そして決断を促すことがあれば決断を促し、誘い、もしあなたが牧師ならば父子聖霊の名によって洗礼を授け、信じてバプテスマを受ける者は救われますを、この地上で目に見える形にしていきます。しかしその救いが起こるのは私たち罪人の手によって作れるものではないです。救いが起こるのは神が恵もうと思われたからであって、憐れもうと思われたからです。すべては主の手の中にあります。救いはあなたの、そして私の、私という罪人の腕の力にはありません。私たちがすごいから救われるのではないのであります。むしろ私たちが弱い時にこそ私たちは強く、何も持たない、救いに人を導けないと諦める時にこそ、いや諦めるというか手放して委ねる時にこそ主の豊かな働きが起こります。あなたが人を無理やり動かして、はい今手挙げてって言って人を救うことはできないのであります。ですからもし救われない、私の伝道を受け入れない、そういう人がいたとしたら、あなたは自分を責めるべきではありません。あなたのせいではないです。あなたが悪いのでもないです。伝えたのだったらば、喜びを持って福音を伝えたのだったらば、あとは主にお委ねをすることであります。あなたには人の魂を変化させることはできませんし、その行き先を左右することもできません。ただの罪人であります。しかし人にはできないことが神にはできるのであります。そして私たちはそれを見て、主は今も生きておられると、奇跡は今も起きるんだって、マタイは今でも救われるんだって、ザーカイって木から降りてくるんだと、ペテロって網を捨てるんだと、船まで捨てるんだと、私たちは見ることができ、これは主の技だと喜ぶことができるのであります。でまた元に戻ります。でもその罪人が伝道を任されているのであります。お前たち罪人、無力な罪人には伝道なんか任すわけにいかないと主は仰せにならずに、全世界に出て行って、あなたが全ての作られた人々に福音を述べ伝えなさいと主は今日私たちに語っておられるのであります。その無力な罪人が伝道をするんです。私たちは伝道をします。しなくてはならないからというよりも、させていただけるからです。そして私たちは力を出して伝道をします。力を出して伝道をします。残業があって力がないけれども、教会学校の準備を力を出してするんです。そこにはエスカレーターに乗っていつの間にか教会学校がうまくいってた、エスカレーターに乗ってていつの間にかこの人が救われた、あの人が救われたっていうことはないです。あなたは力を出します。努力をします。練習もするでしょう。時間を費やし、あくびをしながら、額に汗をして、聖書を配り、メッセージの準備をし、電話をかけ、呼吸を整えて人を教会に誘うのであります。深呼吸をして、よしと言って椅子から立ち上がって、今度教会に来ないか、今度コンサート行かないか、そんなふうにしてあなたは力を出して伝道をするのであります。でもその力は 神様があなたの中に入れてくださった力です。私たちは勇気を出して人を誘います。でもその勇気は神様があなたの中に入れてくださった勇気です。いや、これから入れてくださるとかじゃなくてもう入ってる。あなたはクリスチャンになった時に2017年分の勇気はもう備わっています。その時にもう入ってる。イエス・キリストがあなたのうちに住まわれる時に、主があなたが2017年に何をするか何をなさるのかは主は全てご存知で、あなた方の必要を祈り求める前から願うところ思うところをはるかに超えて豊かに施すためにあなたのうちに備えておられる主があなたの主です。そして私たちは信仰を持って召しに応えて伝道していきますし、信仰を持って宣教師になる人もいれば伝道者になる人たちもいます。でもその信仰は神様があなたのうちにすでに入れてくださっているのであります。そして私たちは伝道をしていきます。伝道って一体何かって、それは全世界に出ていき全ての作られたものに福音を述べ伝えるっていうことです。福音っていう言葉をもう繰り返し繰り返し聞きますと頭がぼんやりしてきてなんか麻痺しちゃってなんだかよく分かんなくなっちゃうなっていう気持ちになるのであれば、福音を伝えるっていうことはキリストのあなたに対する罪の許しを伝えるということであります。福音っていうのは別に幸せな生活をすることではないです。それは祝福であって別に福音ではないです。福音っていうのはなんだか嬉しいな、嫌いだった自分のことが好きになれたなとか、そんなことじゃないです。じゃない、全然違います。福音っていうのは、私のせいじゃなくてお父さんのせいだったんだっていうことじゃないです。そんなの全然違います。真逆です。むしろ福音というのは永遠の地獄からキリストによって人が救われるということです。キリストは本当に、イエス・キリストは本当に十字架の上で死んだんです。あなたが死ぬ前に死んだんです。あなたの第二の死のために死んだのであります。ですから私たちは死を恐れません。クリスチャンも死を恐れなくていい。なぜなら私たちの呼吸が止まり、肺が止まり、心拍が止まり、そして私たちが命をこの地上で魂を主の手に委ねたときに、次に私たちを待っているのはパラダイスです。今日私はあなたと共にパラダイスにいるとおっしゃる主が私たちをパラダイスに招き入れてくださり、その後霊肉ともに特に新しい永遠の体を与えてくださって、そして永遠の命を持つことが、新天新地において持つことができるようにしてくださっている、その全ての計画が主のおっしゃったことはことごとく成就します。一つも外れません。全て聖書に書いてある通りにあなたになります。それが福音です。私たちは本来受けるべきだった神の怒りの杯は、主よこの杯を取り除けてください、しかし私の思いではなくあなたの御心の通りになさってくださいと言われたイエス・キリストによってあなたの神の怒りがすべて飲み干されました。あなたの飲む分は一滴も残っていません。ハレルヤ。それで私たちは感謝するんです。自分の罪が分かっているから私たちは感謝するんです。私たちの受けるべき神の御怒りの恐ろしさを知っているからです。これが福音です。神様はクリスチャンのことを愛しておられます。クリスチャンのことを愛しておられます。ある人は神様は罪を憎んでいて罪人のことを憎んでない、愛しているという人たちがいますが、神様が地獄に落とすのは罪ではありません。罪人です。 神の裁きはいつも正しくて間違いがなくて、信じない者は、キリストを信じない全てが有罪判決を受けることが聖書に書かれています。信じない者は罪に定められますと書いてある通りです。そして神の裁きの前に今も運ばれていく魂があります。そしてその裁きの結果は、キリストを信じていないならば全員有罪です。地獄は永遠の滅びで、3年経ったら出てくれるもの、出てこれるものでもなければ、100年500年で出てこれるものでもありません。もうそれで終わりなのであります。神様が愛しておられるのは御子イエス・キリストです。この御子イエスにつながるから、私たちも許され、愛してもらえるのであります。神様は今も怒っておられます。人身売買があり、戦争による大量の虐殺があって、イデオロギーの戦いがあって、政治信念やそんなもので殺害が起こり、ネットいじめがあって、家庭内暴力があり、 DV があり、迫害があり、差別があり、人が今も大きな声で、今この瞬間も大きな声で叫んで泣いているのを主は聞いておられるのであります。そしてそうした大きな、今話したのは全部大きな出来事ですけど、そうしたものの元になるものが全ての人間の心の内にあることを主は知っておられて、神は御怒りの日を用意しておられます。裁きの日が今までないからといって、それはキャンセルされたんじゃないです。主は延期しておられるんです。この間だったかもしれない、でももっと先に伸ばす、先に伸ばす、延期しておられるのであります。なぜか、一人でも多くの人が救う、すべての人が真理を知り救われることが主の御心だからです。主は待っておられる。一人でも悔い改めてイエス様を信じて、その御怒りの日から救われるようにと主は願っておられるのであります。あなたが救われるっていうのは、あなたが救われたっていうのは、貧しさから救われたんじゃないんです。自分を好きになれたとかじゃないんです。あなたが救われたのは神の御怒りから救われたんです。燃えるような神の怒り、その杯をあなたは飲まなくてもいいって言われたんです。なぜですかと私たちは問います。なぜなら、御子イエス・キリストが、十字架につけられたキリストが、神の御怒りをあなたの分をすべて飲み干してくださったからです。よかったじゃないですか。それが今日この声を聞くすべての人に届けられています。もうすでに受け取られて、それが適用している方もいれば、まだそうじゃない方もいるというのが、これ教会がこれまでずっと教えてきた教えです。21世紀になって突然変わることは許されていません。今もそうです。伝道するって何でしょうか。もうちょっと続けます。今日マルコの福音書の大宣教命令開いてますが、マタイの福音書を読むと、あらゆる国の人々を弟子としなさいとマタイの28章に書かれています。マタイの28章の18節19節20節読みます今日久しぶりですね、聖書皆さんでいろいろと開くのはいいですね。前の牧師先生、松原咲先生、早く開けるようになるといいですけどねとか言って、優しくズバッとあ、そうかって言って一生懸命開きましたけど、懐かしいですね。イエスは近づいてきて彼らにこう言われた。私には天においても地においても 一切の権威が与えられています。それゆえあなた方は言ってあらゆる国の人々を弟子としなさいと書かれています。そして父子聖霊の御名によってバプテスマを授け、また私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように彼らを教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいますと。伝道するもう一つの事柄、二つ目と言っていいかもしれませんが、弟子とするということです。あらゆる国の人々を弟子とすることです。クリスチャン、キリストの弟子とすることです。人種も気にしない、民族も気にしないで、キリストの弟子としていくことです。キリストに似るものにし、キリストに従うものにし、キリストの前にひれ伏し服従するものにするということです。つまり私たちが神じゃない、あなたが神じゃない、キリストが神だと伝えていくことであります。私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように彼らを教えなさいって書いてありました。その弟子とするためにまた教えていきます。聖書を教えます。聖書が人を変えていきます。御言葉が人を変え、御言葉が教会を変え、御言葉が人生を変え、御言葉には力があります。そうしたことをあなた方がしていくのだと主は声をかけてくださっているのであります。そして父子聖霊の御名によってバプテスマを授けなさい、洗礼を授ける、この教会の働きが記されています。教育もバプテスマも私たちが、そしてこの教会がしていきます。人々を教会に連れてくること、それが伝道であります。どこの教会で洗礼を受けたらいいかわからないというのは伝道ではなくって、近くでイエス様をきちんと福音を信じ聖書を教える教会があれば一番いいですけれども、でも教会に連れていくことです。もし遠いところだったら責任持ってあなたが連れて行ったらいいと思います。そして牧師先生に紹介したらいいと思う。とにかく洗礼を受けてキリストの弟子となること、生涯礼拝の民となって聖書から学び成長し清められていく器を育てていくことが伝道であります。もう一つは証人となることです。聖霊があなた方に望まれるとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレムをはじめユダヤサマリアの全土および名古屋市にまで私の証人となりますと、地の果てまで私の証人となりますと主がおっしゃってくださった御言葉が伝道であります。証人、証しする人です。キリストがあなたに何をしたのかを人に話す人です。イエス様はあなたに何をしましたか。15秒で答えなさい。チッチッチッっていうことはやらないですけど、でも一つのきっかけとして考えてみてください。15秒しかない、何を伝えたらいいかわからない。イエス様は私の憎しみに満ちた私の人生を配る人生に変えた。イエス様は人生の目的がなくて、そしてこれを変え、これを変え、そしてこれを変え、これを変え、6回変えてイエス様が目の前で、あなたの夫を私の前に連れてきなさい、あなたには5人夫がいたけれども今一緒にいるのは、コロコロコロコロ物事を変えて自分の事柄のために生きていた人生を変えてくれたって。キリストはあなたに何をしましたか。なんでクリスチャンになったの。そんなふうに友達に聞かれたときにあなたはどう答えるでしょうか。クリスチャンになる前と後とで起きた変化は何か。クリスチャンになってから 成長したこと、気づいたことは一体何か。誰か他の人が教えてくれた、私について変わったところがあるって教えてくれた、そのことは何か。それが神の御業であります。イエス様があなたにしたことを話していくことであります。それがキリストの証人となるということです。十字架と復活による魂の救い、罪の許し、体の磨り、とこしえの命と、そして主があなたにしてくださったことを伝えていくことが素晴らしい伝道だと思っています。私たちは伝道をしなければなりません。今もキリストを否んだままで、今年息を引き取る魂があるかもしれない、今年主イエスキリストの福音を聞かないで、キリストを道徳の教科書でしか知らない人が亡くなろうとしているのかもしれない。エゼキエル33章の6節にはこう書いてあります。しかし見張り人が剣の来るのを見ながら、角笛を吹き鳴らさず、そのため民が警告を受けないとき、剣が来て彼らの中の一人を討ち取れば、その者は自分の咎のために討ち取られ、私はその地の責任を見張り人に問うと聖書には書いてあるのであります。福音を伝えなかったら災いなんです。知っている私たちが、受けている私たちが、イエス様って素晴らしいって思っている私たちが、このイエス様の守りを伝えに行かなくてはなりませんし、イエス様のことを角笛を鳴らして、そして伝えていかなくてはなりません。その後、私に代わって警告を与えようって主はおっしゃるんです。その警告の内容は悪者よ、あなたは必ず死ぬって。厳しい言葉でしょう。それで今日のメッセージの中盤はあんなに厳しいんです。誰かが言わなきゃいけないから。この2017年になって、主の裁きがまるでないかのようにして、誰でも死んだら救われますみたいな、そんな流れが出てくるようになったら、もう角笛は鳴っていません。でも今日鳴らしました。御子イエスを信じない者は罪に定められます。ですからいつも祈ってる、一日も早く御子イエスキリストを主と告白して、そしてイエス様を信じることです。私は許してほしいって主に祈ってください。私はあなたの裁きを受けたくないと、私は御国に入りたいと祈って信じることであります。そしてそうした事柄へと人々を導く伝道をしていかなくてはなりません。スポルジョンの働きが、スポルジョンじゃない、ハドソン・テイラーの働きが中国奥地伝道 CIM になって、 CIM が OMF になりました。そして宣教師を送り続けています。そのハドソン・テイラーの思いを自分が伝えなかったら、中国の人たちはみんな滅びに行くと、中国の中から人が救われなければならないという熱意と愛を持って伝えていきました。それほどに魂の救いを愛したのであります。それで中国の奥地へと走っていった、救われる人々が起こされていった。私たちも同じなんです。彼が特別なんじゃないんです。彼がクリスチャンなんです。そして私たちもクリスチャンです。あなたが行かなかったら、あなたがキリストの許しを伝えなかったら、あなたがイエス様が許してくれる、イエス様が裁きを逃れさせてくれる、あなたにも永遠の命が与えられる、 言わなかったら、伝道しなかったら、人は滅びに行ってしまうのであります。失われゆく魂に伝道しなくてはなりません。そして今日もう一つ言わなきゃいけない、クリスチャンのあなたで私救われてるのかなって不安になっている方がいたら、よくよく思い出してください。あなたが洗礼を受けた日のことを。あなたには水がかけられて、そしてあなたは御子イエスを主と告白した信仰があるんです。人は心で信じて義と認められ、口で告白して救われ、信じてバプテスマを受ける者はそれを受け取りなさい。今日信じるのであります。大丈夫です。私はクリスチャンだと、私は救われていると、私はイエス様信じていると、こんな気持ちは前にはなかったって、むしろ前はイエス様に敵対するものだったのに、もちろん完璧とは言えない、ほんのかけらに見えるのかもしれない、でも主よ、このパンくずのようなキリストを愛する愛が私にも生まれました、私は新しく生まれましたと主に感謝をすべきであります。そして伝道しましょう。こんな私でもクリスチャンです、あなたもクリスチャンになりませんかって、伝道していくことであります。立派な人でなければ伝道できないわけではありません。リンカーンはね、ある時期はもう 80% を超える囚人たちを恩赦で解放したそうです。そのリンカーンが一人の囚人、死刑囚だった犯罪人を恩赦で解放した、その手紙を書いたんです。その話を聞いて、そしたらこの人は本当に犯罪人じゃないかもしれない、家族の話を聞いてよく分かったと。そして恩赦の手紙をその地域の方向に向かって書いて送るんです。しばらく経って忙しい中であったんでしょうけども、リンカーンはその恩赦にした死刑囚のことは気になって確認させます。しばらくして帰ってきた答えは、あの死刑囚は処刑されましたと。リンカーンはびっくりして聞きます、一体どうしてそういうことが起きたんだと。確認させて細かいところまで調べると、なんとその恩赦の知らせを受け取って届けに行った郵便局員がサボってその手紙を届けなかったということが分かりました。主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われます、あなたは許される、あなたは解放される、あなたは自由になる、あなたには喜びが湧いてくる、人生の目的が与えられ、どんなに悲しい時にだって人に裏切られたって決して裏切られない方が心に住んでいてくださり、決して一人ぼっちじゃなくなる、それがあなたの手に届け、あなたに委ねられています。伝道をしなさい、全世界に出て行って福音を述べ伝えなさいと主は私たちに語ってくださっているのであります。その伝道のできないと思っている私たちを主はできる器に変えてくださいます、本当にしてくださいます。でもそれはあなたがよく分かって理解して起こることではありません。むしろ振り返って、伝道ができない私たちだったのに伝道ができるようになったと喜ぶ出来事があなたに起きてまいります。伝道ができないあなたを主は伝道ができる魂へと陶器師は作り変えてくださる。ある方は言ったんですよ、私はどうしてクリスチャンなんだろうって、ずるいと思うって言ったんです。世の人は自由気ままに生きていて、どうして私だけが使命を受けなければならないのかって言って悩んだんです。そうした苦しみの中でつぶやかざるを得ないような、その気持ちがよく私にも分かった、聞いてて。でもそうした悩みを受けていたその方が、ずっと前にどうして伝道できるのか分からないけれども、教会に会う人誘ってしまうんだっていうふうにして話をしてくださった人、私その時に一言、聖霊ですよって言ったんです。伝道があなたにもできるようになります。エリートクリスチャンだからできるようになるんじゃないんです。主ができない私たちを作り変えて、 いつの間にか伝道ができるようにしてくださいます。主があなたを変えてくださいます。教会を愛し、キリストを誇り、このキリストを紹介したいと、この教会を紹介したいと思うような器へとあなたを変えてくださいます。そしてあなたは気づくんです。ああ、私は永遠の命に至るパンのために働いているって。今まではそうじゃなかったけれども、作り変えられたって。私の喜びは人々が永遠に救われていくことだって。変えられていくのであります。カイザルのものをカイザルに返すだけの人生から、私には主のものがあった、神のものは神に返さなきゃと働く魂へと変えられていくのであります。先取り感謝してお祈りをいたします。天のお父様、皆をあがめます。私たちはイエス様、あなたの御業によって救われました。そして主よ、あなたはあなたのことを人々に伝えていくようにと今日命じておられることを聞きました。私たちは伝えたいと思います。主よ、でもあなたが助けてください。あなたが私たちのうちに働いて、私たちを変え、作り変え、どうにも説明できない喜びで満たし、そして神様、私たちをあなたの御手で動かしてくださるようお願いいたします。ロボットとしてではなくて、自由意志を持った、喜びを持った、感激を持った、そして伝えたいという思いを持って動かされるものとなっていくことができるように、主よ、どうぞあなたが導いてくださることを祈ります。主よ、自分の努力で伝道しようとしている魂がここにあれば、神様、今この祈りの中で一度あなたの前にお捧げいたします。その結果も、その方法も、そのゴールも、すべてあなたの前にお委ねをします。主、あなたが働いてください。これを知らない人々や教会が、これを教えない教会が多いと思います。でも主よ、委ねます。主を捧げます。主をお受け取りください。あなたが取って、そしてあなたが父に向かって祈り、それを祝福して、それを裂いて、それを私たちにもう一度お配りください。それを受け取って、私たちは伝道してまいります。イエス様、あなたの栄光がこの教会を通してあなたにお返しされますように、御子イエスキリストのお名前を通してお祈りをいたします。アーメン。